どうも、にぼしわしわしです。27歳女本話その42でございます。この番組はにぼしわしのいわしが読んだ本の感想を主観と偏見で報告するラジオとなっております。苦情やクレームは一切受け付けておりません。その鬱憤は、ご自身のパソコンのデスクトップを整理するなどして発散してください。だいぶ空きまして、前回がですね、だいたい12月ぐらいにやってたようで、そこからね、本は読んでないわけではなかったんですが、ちょっとあんまり話す機会もなくという感じで言っておりました。今までの、6ヶ月間というか半年間というのは怒涛のね、半年間だったんですけれども、いろいろありましたね。12月から正月明けて、マサさんとツーマンしたりとか、あとは新しいライブを打ち出したりとかね、いろいろありましたけれども、本のね、あんまりこう読む時間がなかったり、時間がないっつうのはね、かなりこう言い訳がましいと思うので、言ったら本を読もうとしなかったという感じではあるんですが、この間に単独とか6月の間にね、単独とかもやりまして、たくさんの皆さんに来ていただいて本当にありがたかったですね。で、東京も大阪もね、ほぼ満席のような状態でやりましたし、配信の方もぼちぼちという感じで、たくさんの皆さんに、見ていただいて、その後エッセイを書かせていただきまして、エッセイがですね、5月に、31日にリリースというかされたんですけれども、そのうち孵化するってという題名で書かせていただきまして、PDF 書籍というね、携帯にダウンロードして、そのダウンロードしたところから見れるという、ファイルに入れたりとかしはると思うんですけど、 iPhone の方はファイルっていうアプリがあるので、そこにぶち込むと、もうあとはどこでも見れます。基本多分その電波のないとことかでも読めるはずです。そんなような PDF 書籍というのを、発表というか販売しまして、それが今いろいろ売れていて、だいたいもうすぐ100ぐらいのダウンロード数になるんで、もしまだこれを聞いて買ってない方いらっしゃいましたら、概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご覧いただいたらなと思います。1000円なんでね、ささっともしよければ買っていただいたらと思いますが、そうですね、最近の悩みなんですけど、ちょっとやっぱこう発想力とか、なんていうんですかね、ネタを書くのが結構滞ってまして、今私そのこの3日ぐらいで8本書かないといけないんですけど、なんでこんな後々に溜め込んでしまったのかという感じではあるんですけれども、ちょっと、ゾッとしてるような状態なんですが、今降ってくるの待ちをずっとしてるんですけど、もうちょっと何かヒントになるようなものがあればいいななんて思いながら、こう本屋さんを散策しているとですね、一冊の本を見つけまして、こちらが、題名柔らかく考える富山茂彦先生のものなんですけれども、もともとベストセラーのこうやって考えるっていうのがあって、それの待望の第2弾発想術の超入門書という本でございまして、こんなんばっかり読んでますね。本当にそういうことじゃないって言われそうな気はするんですけど、やっぱネタやったり、エッセイの、エッセイのネタやったり、本当にネタの発想とかが枯渇した時に、本来多趣味な人ってやっぱそっからこう引きずり出したりするんですけど、趣味がなくて飯ぐらいしかないんで、我々のネタはご存知の通り飯のネタが多いと思うんですけど、もうちょっとこう豊かな発想を手に入れたいなと思いまして、この本を買いました。これはですね、その箇条書きというか、1ページ1ページにですね、各その いろんな、まあ、世の中に本があると思うんですけど、その本の中からその発想に関わることを、まあ、書いているような感じです。こういうふうに生活すれば発想力っていうのが、まあ、培われるよっていうのを書いてありますね。だいたい、まあ、薄いんですけど何個ぐらいあるんかな、結構ありますね。はい、まあそのいろいろ視点があると思うんで、ひらめいたりアイデアをあふれ出させるためにどういうふうに生活するかっていうのはいろんな視点があると思うんですけど、まあ一応その背表紙とかには頭の中の余分なものを捨てる、不幸な時は読書のチャンス、木を見て森も見る、机を離れて体を動かす、人生は長い目で見るということで、第1章は余裕のある頭を作る、第2章常識から自由になる、第3章わからないことは放っておけ、第4章ひらめきを生む習慣、第5章日本語をしなやかに使う、第6章アウトプットも柔らかく、第7章自由自在に生きるコツと、いうところから分けてこう書かれているということですね。まあまあ私がこうまあグッときたというかのは、まあ、あの私その結構時間に追われていてしまうことがあるので、そう時間に追われた時ってあんま思いつかないというか時もあって、まあでもタイムトラックネタ書きとかはしてたんですけどね、1時間で絶対1本書くみたいなんで、4時間ぐらいやって4本書くみたいな、その荒いネタしかできひんような、でそれをまあやってたんですけど、なんかね、ちょっとこう寝かせるみたいな感じっていうのは大事なんじゃないかなっていうのは思ってて、パッて書くじゃないですか、パッて書いて、私はこう割とこうすぐ結果が欲しい方なんで、パッて書いてパッて人に見せてこのままやろうみたいな感じでやって、なんかぐちゃぐちゃになるみたいなことがよくあるんですけど、そういう時にね、一晩ちょっと寝かしてみると、あ、なんかここ変やったなとか、あ、ここ全然ちょっと辻褄何を書いとんねんとかっていうのに気づきやすいなっていうのを最近気づきまして、それをするためにもね、やっぱ早めにネタを書かないといけないんですけど、まあちょっと一発寝かすという技を、覚えました、この本で。はい、寝かしていくとかなりいいものができたなと思っています。あのねあれよ、女ガールズさんの、マチコさんとアイカさんが、まあ、劇団をされていて、まあ、そのお知り合いの方とか、劇団の公演ではないんですけど、そのお知り合いの方とかの6人の女性がカフェで公演をすると、そのカフェを題材にした公演をするんですけど、そこで4つの物語をやる、そのうちの一つを書いてくれないかということで、いわし、書かせていただきましてですね、日替わりパスタとコーヒーとという、オムニバス公演、カフェでねやるオムニバス公演に私書かせてもらったんですけど、他がね演劇畑なんですよ、要は演出家の方も他の脚本家の方もで演者さんもで、マチコさんと愛花さんは、まあ、かろうじてお笑いしてるけど、他の方はもう本当に舞台役者さんで、だからその私が書いた脚本がごちごちのコントで、4本あって、私のだけめちゃくちゃ関西弁で、マチコさんのちょなんでなんでなんでみたいなとこから始まるみたいな、で、演劇を見に来た人に衝撃というか、 めちゃくちゃ関西弁やんっていう違和感を飲み込ませてのスタートをさせるという感じの、公演になってはし今 したんですけれども、でもかなり私の中で脚本はすごく書いてて楽しくてですね、めちゃくちゃいい展開のネタになったなと思うので、ちょっとこれはまたどっかでやってほしいですよね、見たいんですよね、なんかどっかで、うん、カフェのね題材なんですけど、その 真ん中にカフェのテーブルが2個置いてあって、その周りを人が囲むようにしてるんですよ。なんでなんかこう360度楽しむみたいな、360度楽しめるんですよ、その劇をこう周りを見て。これがですね、360度楽しめる、なんかあったなと思って、なんかこの経験あるなと思ったんですけどね。これね、白書の中西さんと煮干しと3人でやったパジャマパーティーぶりでしたね。あのパジャマパーティーというねライブがあって、真ん中で白書の中西さんと煮干しイワシがパジャマを着ながら、いろんな話をして、それを周りでみんなが聞くというライブをしたんですけどお菓子食べながら、それぶりの360度ビューライブでございました。はい、でもなんかね、それどっかで代演したりとか、なんか台本見せたりとかしたいな、いいんかな、ちょっと聞いてみます。台本見せたいな。うん、はいというわけで、すいません、今日本の話はあれなんですけど、この柔らかく考えるっていう本が、私のなんかこう発想にを、できなかった時のかなりこうスパイスというか、なんか一旦こっち戻って、あ、そうだそうだと、焦ってはいけないと思ったりするので、かなりそう、お守り本みたいな感じでちょっと持ってます。皆さんもぜひ、何か発想をするタイプの人たちはぜひぜひこの本をお守りに代わりにしていただいたらなと思います。はい、以上、27歳女本話でした。名前を恥ずかしいので女本話にします。さよなら。